おはようございます。今日はマルコの福音書11章と12章から祈りについてお話しします。受難の週が始まります。11章はイエスと弟子たちがエルサレムに入るところから始まります。エルサレムに入った4日後、最後の晩餐が行われ、翌日金曜日に十字架にかかります。イエスの全生涯は十字架に向かって築かれています。もちろん復活がありますが、想像を絶する苦しみ、痛み、死を迎えます。この計画は突然の決定でもなければ、向こう見ずな計画でもありません。初めからの計画でした。マルコの10章45節をお読みします。人の子は仕えられるためでなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。イエスの覚悟は決まっています。完全に準備されていなければ、エルサレムに足を踏み入れることはできませんでした。とても興味深いのは、この状況の中でイエスは弟子たちに祈りについて繰り返し教えているところです。先週たけしさんが8章9章で何度もイエスが弟子たちにご自分が十字架にかかることを教えられた様子を話してくれました。神様の御心に従い、着々と十字架に向かっていくイエスとは対照的に、弟子たちはイエスの十字架について話を聞いても、目の前で起きていることにも理解がついていかない様子がわかります。弟子たちにとってイエスが十字架にかかること、これから起きるすべてのことが常識では考えられない、あまりにありえないこと、経験がないことだったと、頭で分かっても心や感情がついていかない、分かっているようで分かっていない、そんな状況であったと思います。私の経験で似たようなことがありますので、少しシェアしたいと思います。私が25歳の時に、私を大変可愛がってくれた祖母が亡くなりました。長く闘病していた祖母が死に近づいていることは分かっていたことです。ある日、仕事をしていた私は会社から知らせをもらいました。当時はポケベルで知らせが来ました。で、病院に電話すると看護師さんが、栗原さんはご家族と一緒に家に帰られましたと言われ、亡くなったって言いませんでした。それで混乱しました。退院のはずはない。頭が整理つかないまんま家に向かいました。車を運転して帰ったんですが、運転しながら、あれ、おばあちゃん死んだのになんで悲しくないんだろう、なんで少しも涙が出ないんだろう、冷静な自分が何かおかしいんじゃないかと思いながら運転して帰ったのをよく覚えています。家に帰ると祖母が普通に布団に寝ていました。祖母の顔に触れた瞬間、何が起きたのかやっと分かって号泣しました。死を実感したということだと思います。その日のことは朝から晩までどのような一日だったのかとても鮮明に記憶しています。十字架にかかる数日前になってもなかなかピンとこない弟子たちは、イエスはおそらくこれからのため改めて祈りを教えたと私は思います。最初のポイント、信じと祈る、そのことについてお話したいと思います。まずマルコ11章20節から24節お読みします。翌朝早く一行は通りがかりに、あのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、 あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるなら、その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。翌朝になって枯れたイチジクのところで、イエスはいきなり、神を信じなさいと弟子たちに教え始めました。数日後、イエスの身に起こることを考えたら、木が枯れたぐらいで驚いている弟子たちを戒めた言葉だったかもしれないです。ここでイエスは山を根こそぎ動かす。それほどの信仰の祈りについて教えました。山を動かすという語句はユダヤでは全く普通に用いられた言葉だったようです。それは困難を除去するというために用いられる言葉でした。それは特に賢い教師たちに用いられたらしいです。民が抱える困難を除去できる優れた教師のことを山を動かす者と呼んだようです。まあ、なのでこの23節を意訳すると、もしあなたが真実の信仰を持っているなら、祈りはいかなる問題をも解決し、どのような困難も対処できる力ですとなります。イエスは特別な人を指して言ったわけではありません。誰でもできると話しました。私たちにもできるということです。ここでまたシェアします。私の妻は15年前に脳腫瘍の手術を受けました。脳の真ん中に卓球ボールほどの大きさの腫瘍があり、8時間の摘出手術を受け、北海道大学まで行きました。手術前にはリスクを承諾して署名しなければなりません。担当医が MRI 画像を見ながら、腫瘍を摘出する際に腫瘍をきれいに取り除かないといけないんですが、この血管に腫瘍がくっついてるんです。とても難しい手術です。腫瘍を取る際、この血管を万が一切ってしまったら即死ですとか、このあたりは目の神経がとても多くて、とても高い確率で物が二重に見える後遺症になります。もうそうなると本は読めなくなります。そして治りません。まあ、そのような説明を受けました。手術を受けるために死ぬかもしれないリスク、高い確率で働けなくなることを承諾しなければなりませんでした。私と妻は1年ぐらいかけて、もう神の手とか検索しながら、いくつかの病院や医師と会って、まあ、最終的にこの先生、もういい先生だからこの先生にしよう、まあ、僕たちにできるベストは尽くした。もうあとは神様を信じて祈ることだけだ、そう覚悟を決めました。覚えているのは妻の方が確信が強かったです。私はあまり妻にわからないようにして、とても心配や不安がありました。まあ、妻が植物人間になっちゃったらどうしよう、ケントはまだ3歳だし育てられるかな、家のローンはどうなるんだ、最悪なことばかり考えていました。まあ、今思えば猛烈に 脆弱スキーマが発動されていました。結果は完全に腫瘍は切除され、何も後遺症がありませんでした。すごく神様に感謝しました。多くの兄弟姉妹たちも祈っていただき、本当に感謝しています。皆さんにとって難しいことは何ですか？仕事ですか？関係ですか？健康面ですか？やめられない罪ですか？劣等感や自信のなさ、あるいはプライドの高さですか？不信感が強いなど、いろいろと過度に反応してしまうスキーマ、あるいはトラウマ。健全な声に聞き従うこと、何が健全な声か分かることも簡単ではないです。皆さんは変わりたい、良くなりたいと願うことを普段どのように神様に祈っていますか？祈りがどんな困難でも解決できる力であるという、そういう前提で祈る必要があります。祈りの力を信じて祈ることをぜひ実践してみましょう。祈る時のもう一つのポイント、許すこと。マルコの11章25節を読みます。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。神様に祈りを聞いていただけるだけでもただの恵みですが、祈る私をどんなことでも許してくださる神様が、許さない人の祈りをどのように感じるでしょうか。イエスはあなたが悔い改める前に、あなたの救いのために十字架につき、ご自分の命を捧げてくださいました。なぜイエスはこのことをこのタイミングで改めて教えたんでしょうか。イエスは弟子たちのことをよくご存知だったし、期待があったからだと思います。十二人のうちのユダのことも意識したのかもしれません。人は許せない思いやその理由を紙に書いたら、何ページもの量になってしまうはずです。私たちは許せない思い、許さない思いに莫大なエネルギーを使います。少々の楽しい思い出はすぐに忘れてしまいますが、心の傷はどんな小さなことでも覚えているのではないかと思います。だから許すことが一番難しいことなのではないでしょうか。また、だからこそイエスはあえて許すことを改めて弟子たちに教えたのだと思います。私にも、実は激しく許せない思いを持った経験が何度もあります。私の場合は惨めさ、恥、屈辱といった感情を感じたとき、特に許せない思いになります。あるいは自分を許すことも実はとても難しいことだなと感じることがありました。また少しシェアしたいと思います。私が小学校5年生の時に両親が離婚して 私は肩身の狭い思いや惨めさをたくさん感じていたので、両親に傷つけられた思いが強かったです。誰にも分かってもらえない孤独感も強かったです。人目ばかり気にしていて、頼りにしていた人を頼れないので、いつも不安になるようになりました。また、あなたは素直でいい子だね、そう言われて育ったので、いい子を続けなければならなくて、本心を偽るようになり、本当の感情もわからなくなりました。父が亡くなる半年前、それは今から22年前の話なんですけど、父と電話で話すことができました。当時、父と別れてから23年後でした。小学校5年生で別れて以来、一度も会ったことも話したこともなく、全くの空白の23年間でした。その電話した日は、私がバプテスマを受ける前日のことでした。父はとても暴力的で怖い人でしたし、いい思い出など一つもありません。信じて頼って祈りました。兄弟にも祈ってほしいと、多分その時初めて自分からお願いしたと思います。そして父のことも許す決心をしました。あと、私は23年間時々男性に追いかけられて逃げる夢を、毎回同じ夢を見続けていましたが、父と話したそれ以来見なくなりました。どんな話をしたのか、内容はたわいもなかったんですけど、電話に出て即座に、あ、親子なんだ、そのように感じられたことが本当に奇跡としか言いようがなかったです。また最近のスキーマカウンセリングで初めて気づいたことは、その父に対して罪悪感も持っていたということです。別れる際に、私は母についていくという宣言を、みんながいる前で、父の目の前でそういう話をしなければならなかった状況がありました。その後、初めて見た光景なんですけども、父がものすごく泣きながら自分の母親に電話をしている姿がとてもはっきり覚えていました。心のどこかで自分が父親を捨てた、そのような罪悪感も感じていることに、これはとても最近のことですけども気づきました。暴力受けたり、ひどいことたくさんされて、いろいろ経験を話すと、それはもう虐待だ、そのように言われます。でもそれでも自分が父親を捨てたんだっていうような気持ちになってしまう、こんなことがあるんだなというふうに自分でも驚く感覚があります。不健全な声を打ち叩くように祈り、弟子たちにも助けてもらっています。許すことで奇跡を経験できます。許すことで前に進めます。 イエスの最後の祈りは十字架上でご自分のためではなく、自分を傷つける者が神様に許してもらうためでした。ルカの23章ですけども、その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。私たちは傷に対して丁寧に向き合います。傷が癒されることは実際に簡単なことではないとよく知っています。しかし神様は心の傷を癒してくださいます。このことを信じましょう。そしてどんなに傷ついたとしても、神の子イエスがご自分の命を捨ててまで教えたことは許しだということ、そのことを深く心に留めて覚えましょう。私たちはバプテスマを授けていただいたときに、イエスと同じ聖霊をいただきました。私たちの中には神様の力が宿っています。聖書に私たちの体は神の神殿であると書いてある通りです。皆さん、日々のいろいろな戦いがあります。今スキーマを取り組んでいらっしゃる方も大勢います。いろんな過去があります。いろんな現在があります。どうか皆さん向き合ってください。そして真剣に信じて神様に祈りましょう。今日のポイントは信じて祈ること、そして許して祈る。まあ、この後に D グループとかもされると思いますけども、 D グループの時だけでなく考えていただきたいのは、許せない人がいれば許す決心ができるように兄弟姉妹に助けてもらいましょう。そして信じて祈りましょう。早く皆さんに会いたいな、そういう思いが募るばかりですけれども、コロナはまだ続きそうです。といっても今年残り半年です。半分終わりました。どうか皆さん、難しいことに信仰を持って向き合い、祈りの力をぜひ体験してください。晴れてみんなで会えたときに、祈りの奇跡の話をぜひみんなでシェアし合いましょう。皆さんのためにもお祈りしています。今日は聞いてくださってありがとうございます。